メディカルテープス。メディカルチップス、テーマはセルフメディケーションについて。お話は薬剤部薬剤師の高円司さんです。高円さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回までセルフメディケーションと OTC 薬品、それを取り巻く最近の話題についてお話しさせていただきました。今回からはセルフメディケーションでお薬を使用する際の5つのポイントをお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
で、1つ目のポイントはお薬を使用する目的と期間の確認です。皆さん承知の通り、通常人間には自分で病気や怪我を治す自然治癒力という力があり、ちょっとした怪我や体調不良は様子を見ることで治ることも経験します。セルフメディケーションの主な対象はこの自然治癒力が及ぶ範囲の病気で、時間の経過で改善するものです。すなわち OTC 薬品の薬効は自然治癒力を助けるということにあります。例えば食べ過ぎによる胃もたれの症状緩和目的に市販の胃薬を2日間だけ使用した、たまにある頭痛に市販の痛み止めを痛い時だけ使っているといったのが正しいセルフメディケーションにおけるお薬の使用例といえます。漫然と使用するものではなく、ご自身で目的と使用期間、症状の経過を意識することが大切になります。ただ最近では口唇ヘルペスなど過去に病院で診断と治療がなされたことがある病気について使用できる OTC 薬品も増えています。このように病気の原因治療を目的とした OTC 薬品も購入が可能となっていますので、ご自身の対象となる疾患があるか確認しても良いかもしれません。
はい。
2つ目のポイントですけれども、お薬の主作用と副作用の確認です。主作用は薬が発揮する期待される効果で好ましい作用のことです。それと相反する言葉が副作用で、出てほしくない好ましくない作用です。毒性学の父と呼ばれるパラケルスさんという方がいるんですけども、全てのものは毒であり、毒でないものはない、容量だけが毒でないことを決めるというものがあります。薬とは主作用が出て副作用が出にくいように用法用量が設定されたものを言います。用法用量については次回お話しますが、これを守ることが有効で安全な治療につながります。特に副作用の管理は重要で、よく起きますけども重篤ではないもの、起こるのは稀ですが重篤なものがあります。後者で有名なのはアナフィラキシーショックですが、起こるのはすごく稀ですけれども命に関わります。逆に前者、よく起きるが重篤ではないものとしては、薬剤によって症状が起きる時期や日常生活の支障など個人差が大きい部分になります。あらかじめ添付文書や薬剤師登録販売者に確認して把握しておくことが大切です。次回もセルフメディケーションでお薬を使用する際の5つのポイントについてお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、では続きのお話、来週も楽しみにしています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。